ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送を送ります。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽を送ります。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、工業省は世界的な目標を通じてハラル産業の輸出を拡大、ルリシャとシンガポールが航空事故に関する共同訓練の実施。最初のニュースです。インドネシア工業省はインドネシアの経済構造を強化するために国内のハラル産業の輸出拡大に取り組んでおり、その一つが世界最大のハラル産業の基礎である2014年ハラルエクスポトルコを通じたものです。この活動は11月27日にインドネシア工業省のエコチャイアント事務所長のゼイトロコのインドネシア共和国トコミ全権大使アハマッド・ニサル・ポルナマ氏によって開始されました。アゴスコミワンカルタ・サスミタ産業大臣は11月28日木曜日ジャカルタで、2014年11月30日まで続くこの目標は国内の主要産業企業12社を促進すると述べました。アグスグミワン大臣によると、インドネシアは花産業の主要部門の促進を通じて、世界のシェリア経済における主要プレイヤーの一つとしての地位をますます強化しているということです。アグスグミワン大臣はこれらのビジネス関係者の存在は食品、飲料から化粧に至るまで、インドネシアの優れたハラル、製品の多様性を反映していると強調しました。次に、インドネシアとシンガポールは国境地帯、すなわちリオ諸島のナトゥナ県で発生した航空事故に関する共同捜索救助の共同訓練を開催しました。インドネシア共和国のバサランナスの若い専門家政策アナリスト、アンドレアン・シェア氏は、11月28日木曜日ナトゥナで演習の目的は、バサルナス職員と地元利害関係者の理解と知識を高めることである。飛行事故が発生した場合の捜索と救助の実施方法について述べました。同氏によると、この連はネットワークを通じて2014年11月28日に29日の2日間実施されましたが、インドネシア特にナトゥナの関係者についてはナトゥナ捜索救助局で行われるということです。アンドレアン・シェ氏は、インドネシアが以前にシンガポールの権限であったナトゥナ地域の国庫、安全施設や飛行情報地域サービスを正式に引き継いだため、この演習はナトゥナ地域での災害や航空事故に対処するシミュレーションであると強調しました。次に、国連レバノン平和維持軍またはユニフィルは、イスラエルとレバノンの組織ヒズボラの間の停戦が全ての当事者によって遵守されることを保証するためにその役割を遂行すること述べました。停戦は現地時間11月27日水曜日午前4時から発効しており、 4ヶ月以上続いているイスラエルとヒズボラの間の戦争を止める取り組みです。ユニフィルは声明で敵対行為の停止を確実に実現するために、すべての関係者と協力をすると述べました。ユニフィルはまたすべての締約国に対し、国連安全保障理事会決議第1701号を言葉と行為で完全に履行するよう要請しました。2006年8月11日に可決された決議では、ヒズボラとイスラエルの間の敵対行為の停止と、レバノン南部における非戦闘地域の設立を求めました。次にロシアはウクライナに対し、捕虜630人を即時交換し、その後の交換交渉を開始するよう提案しました。一方、モスクは現在、将来の購入に向けて準備を進めています。ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は、11月27日水曜日、モスクでの記者会見で、捕虜に関して、キエフと建設的な対話を行いたいという、モスクの願望を強調しました。ロシアとウクライナは2022年2月24日に両国間の戦争が始まって以来、多くの捕虜交換を実施してきました。最後の交換は10月中旬に行われ、双方の捕虜の数は95人に達しました。最後のニュースです。レバノンの国営航空会社ミドルイースト航空は、イスラエルとレバノン間の停戦の履行を受けて11月28日、木曜日から便数を増やし、12月12日に通常の運航スケジュールに完全に戻ると発表しました。レバノンの国営航空会社、ミドルイースト航空または MEA は11月27日水曜日の声明で、ロシアが11月28日から12月3日までに32便を追加し、30以上の目的地に就航できるよう航空機の輸送能力を増やそうと述べました。9月23日にイスラエルによるレバノン攻撃の激化が始まって以来、MEA は航空便にキャンセルやスケジュール変更、航空機の輸送能力の削減などにより業務を調整してきました。この政策は、レバノンと海外目的地間のフライトにおける保険リスクを軽減するために工事になりました。イスラエルとレバノンの間の停戦は、11月27日水曜日の早朝に発行し、イスラエル軍とヒズボラグループの間の14ヶ月以上の戦闘に終止符が打たれました。これでニュースを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、コメントです。今日はパレスチナ国民の国際連帯デーについてお伝えします。1978年以来、毎年11月29日は、パレスチナ国民の国際連帯デーとして祝われています。今年、国連パレスチナ人権実施委員会は、11月26日火曜日、パレスチナ国民の国際連帯デーを記念して、特別会議を開催しました。委員会のシェイフ・ニアン委員長は会議で、パレスチナ国民の国際連帯デーを記念する特別会議は、果たされなかった約束、否定された権利、歴史的不正義を深く思い出させることが目的だと述べました。ニアン氏は今年の記念式典が前例のない苦しみと悲劇の中で言われたことを強調しました。同氏は過去400間間にガザ地区で4万4000人以上のパレスチナ人が殺害され、その半数以上が女性と子供だったことを明らかにしました。これは第二次世界大戦以来前例のない人道的災害です。パレスチナ国民の国際連帯デーを記念して、中国の習近平国家主席は11月26日火曜日に国連が開催したパレスチナ国民の国際連帯デーを記念する会議に召喚を送りました。習近平国家主席は召喚の中で、中国はパレスチナ国民の正当な権利を回復しようとする、パレスチナ国民の公正な努力を常に支持していると強調しました。中国はパレスチナが国連の正式加盟国となることと、より規模が大きく、より権威があり、より国会的なパレスチナに関する国際和平会議の開催を断固として支持します。 中国は国際社会と協力し、停戦と殺処分の停止を求め続けていきます。さらに、国連検討パレスチナ難民救済事業機関が、ガザ地区の人々に人道支援を提供し、続けることを支援します。他の国際社会と同様に、中国はパレスチナ問題を二国家解決という正しい道に戻そうとしています。パレスチナ問題が包括的、公正かつ、可及的な方法でできるだけ早く解決されることが期待されています。パレスチナ国民の国際連帯では、毎年世界中の政府、社会、コミュニティ、組織、政府及び非政府機関の様々な要素によって開く祝われ続けています。しかし、広範な記念行事にもかかわらず、課題は依然として残っています。その一つがイスラエル・パレスチナ紛争であり、ますます複雑化し、和平への取り組みには障害が山積しています。様々な課題に直面しているも、平和への希望はあります。パレスチナ国民が戦いをやめないのは希望です。希望こそが国際世界をパレスチナ国民の戦いに連帯させるものでもあります。国際社会のパレスチナ国民との連帯は、単なる象徴的な意思表示ではありません。しかし、あらゆる個人社会組織、組織が関与する実際の運動や行動も含まれます。その中には政府や国際機関にコールを起こすよう働きかけたり、イスラエル・パレスチナ紛争の歴史と現実についての意識を高めるための教育キャンペーンを実施したりすることが含まれます。これで今日のコメントを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1947年11月29日、国連がパレスチナの領土分割を合法化したことから始めます。20世紀初頭以来、以前はアラブ人が住んでいたパレスチナ領土に、この地域を国境と考えるヨーロッパからのユダヤ人が定住し始めました。パレスチナにおけるアラブ人とユダヤ人の間の紛争を解決するために、国連総会は決議181を可決しました。この決議はパレスチナをアラブ人が多数を占める国家とユダヤ人が多数を占める国家の2つの部分に分割し、国連もエルサレムを管理都市として定めました。この決議は実行されなかったにもかかわらず、11月29日現在、毎年パレスチナ人民の国際連帯の日として祝われています。次に1987年11月29日、韓国航空機が空中で爆発したことについてです。1987年11月29日、韓国の航空会社、米韓航空所属の858便が、インド洋近くのアンダマン海上空を飛行中に爆発しました。航空機はイラクのバグダッドから韓国のソウルまでの飛行中に爆発しました。調査の結果、爆発は北朝鮮の工作員2人が旅客機の客室に仕掛けた爆弾によるのであったことが判明しました。この爆発により乗客104名、乗員11名を含む乗客全員が死亡し、そのほぼ全員が韓国国民でした。最後に2023年11月29日、ヘンリー・キッシンジャー氏が亡くなったことについてです。ヘンリー・キッシンジャー氏はアメリカの外交官及び政治学者であり、リチャード・ニクソン及びジェラルド・フォード政権下の1973年から1977年までアメリカ合衆国国務長官を務めました。キッシンジャー氏は1969年から1975年まで国家安全保障担当補佐官も務めました。在任中、キッシンジャー氏は米国と中華人民共和国の間の外交関係の樹立やベトナム戦争の終結への役割を果たしました。しかし、アルゼンチンやチリなど多くの国で米国が独裁政権を支援していることを批判されました。キッシンジャー氏は2023年11月29日、クミココ・コネキチカット州ケントで100歳で亡くなりました。これで今日の歴史を終わります。
Yeah.
ドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、インドネシア語です。今日は国会経済会議はトランプ大統領時代の米国のインドネシアの投資は順調に続くと楽観的についてお伝えします。国家経済会議のルフッビンサラパン財団議長は、来年初めに始まるドナルド・トランプ大統領の2期目の任期中に、インドネシアにおける米国の投資の流れの発展について、楽観的な見方を表明しました。ルフッビン財団氏は11月26日火曜日ジャカルタで開催された第12回米国インドネシア投資ダスサミットに出席した後、トランプ氏の現実的な性格のおかげで、投資の流れが良くなる可能性があると述べました。ロシアはまたインドネシアへの投資の可能性に対する、トランプ大統領の対応と将来の米国のインドネシアへの投資のダイナミックスは、インドネシアがどのように支援を提供し、投資に関心のある米国の実業家にどのように対応するかにかかっていると述べました。したがってインドネシア政府はトランプ大統領の下で米国から生まれるだろう機会に注意を払い、米国に対する許認可と議政の手続きを簡素化すべきです。ロフ氏によるとインドネシアへの投資を妨げる規制があってはならないということです。以前貿易省の訴訟政策局のバジャリニ・ポンドデウィ局長は、米国大統領選挙でのドナルド・トランプ氏の勝利は、米国の主要貿易相手国の2つであるインドネシアの輸出には影響を与えるだろうと述べました。なぜならトランプ大統領は11月19日、米国に入国するすべての商人に10から20% までの追加税率を課すと予想されているからです。しかし、ポンド・レヴィ氏は2017年から2011年にかけてのトランプ大統領の最初の主導期間中にインドネシアの国名国への輸出傾向は実際に増加し黒字を経験したと述べました。ロシアはこの傾向がジョー・バイデン政権下でも引き続き急激に上昇していると述べました。したがって今後のトランプ大統領のリーダーシップによって輸出実績に大きな変化がもたらされないことが期待されます。それとは別に経済法研究センターのエコノミストナイル・フーダ氏は、インドネシア政府に対しトランプ大統領の処理の影響を予測して国内経済を強化するよう求めました。その理由はトランプ大統領中国との関係があまり調和的ではなく、それが貿易戦争を引き起こしているからです。これ状況は他国からこれらに国に輸入する物品の流れを収まってあげます。フレッシュによると、その影響で繊維製品を含むインドネシア製品がますます圧迫される可能性があるということです。この圧力は、対外貿易の抑制という点で経済成長に影響を与える可能性があります。これでインドネシア語を終わります。
Aku mendengar nyanyian seribu dewa dewi cinta menggema dunia. Bila ku jatuh cinta, aku melihat matahari kan datang padaku dan memelukku dengan sayang. Bila aku jatuh cinta, aku melihat sang bulan melewati cinta.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はグランダロ州の観光地ビヘ観光村をご紹介します。極限の観光が多すぎなかったのはゴロンタロ州の美瓶観光村で、リバーチュービングの感覚をお試してみてはいかがでしょうか。この村を横切るでな川には長さ500メートルのリバーチュービングトラックがあり、澄んだ水と大きな岩の景色が楽しめます。場所はアスパラガ地区です。ゴロンタロ州のジェラルリン空港からの村までは陸路を利用できます。距離は約67キロメートル、所要時間は約2時間です。ビヘ観光村は南都野生生物保護区の緩衝地帯です。この村は2012年に観光村として発足したばかりであるため、試験的なカテゴリーに含まれています。ビヘ村の主な魅力は非常に透明な水で、村のエリア全体を流れるデナー川です。観光客はアドレナリンが出るいくつかの急流と通過しながら、長さ500メートルのリバーチュービング体験を楽しむことができます。また水深約3メートルの天然プールもあり、のんびり水遊びをするのに最適な場所です。動物愛好家にとって美穂観光村は、空押し島のこういう動物であるブタジカを遠くから見ることができる目的地でもあります。この珍しい動物は空押し島のいくつかの森林公園やゴーグリス公園に生息しており、そのうちの一つがコロンダロ州のビジハビビ森林公園ダフラです。この村はダフラビジハビビ森林公園の門にあります。ビヘの村人は自然の美しさだけでなく、観光客へのお父さんとなる黒里や様々な果物の生産も盛んに行ってます。リスナーの皆さん、これでパソナイルに終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Rasa izinkanlah aku ada.
di hidupmu. Katakan saja bila kau inginkan aku, aku juga ingin tahu perasaanmu. Katakan saja bila memang tak bisa, aku juga ingin tahu jawabanmu. Saat sendiri terbayang wajahmu, Tuhan tolonglah kuatkan aku. Hati ini tak sanggup menahan rasa, izinkanlah aku ada di hidupmu.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はワルナワニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はインドネシアのクリスフェスティバルをご紹介します。クリスは2005年11月25日にユネスコによって世界無形文化遺産として認定されました。クリスがユネスコによって世界文化的傑作として認定されたから19周年の向けインドネシア国立博物館で展覧会が開催されました。インドネシア国立博物館ではクリスのサンタラのミルク展と題したクリス展を開催しました。この展示を通じてインドネシア国立博物館は一般の人々にインドネシアのクリスの歴史と文化をより深く理解してもらいます。既存の神話に関連するだけでなく、この展覧会では歴史、芸術、製造技術も見ることができます。クリスのサンタラ展では、ジャワおよびマドゥラのクリスカ、東ジャワ、ソロ、ジョクジャカルタ、スンラ、ツラボン、バンタン、スマトラ島全土からマレー半島までマレーのクリスグループ、スマトラ島全域からマレー半島までブギスマカサルグループ、ブレトと南北島のクリスグループで構成される約200点のクリスコレクションが展示されています。 紹介されるさまざまなコレクションは国立博物館とインドネシア国立クリス事務局のメンバーであるクリス協会関係者の貢献によるものです。それとは別にロケアにはファンディゾン文化大臣所有のクリスやインドネシア共和国ブラボースビアントレトリオ所有のクリスのコレクションも展示されています。クリスのサンダラ展は2020年12月まで開催されます。このクリスのサンダラを見る横展ではクリスのコレクションだけが紹介されるわけではありません。またその歴史系の製造技術に関する情報も含まれます。古代以来の精神生活におけるクリスの役割を示す9世紀の和光維持を碑文や西暦820年のガラン、タンガ碑文などの考古学的書庫も展示されています。クリスの製造と使用のプロセスを書いたパナタラン寺院やスクー寺院のレリーフも展示されています。リスナーの皆さん、これで終わるの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はジョクチャカルタのキランタロンという曲です。キランタロンという曲はエルチェ・ハルジェ・スブラタによって書かれました。ジョア文化の保存に貢献した音楽の競争です。シンプルな曲ですが、歌詞にはとても深いメッセージが込められています。キランタロンはコールの象徴である鹿、ネズミ、ゾウという3匹の動物の物語を語ります。歌詞はキランまたは鹿が卵の身をゆっくり食べる様子を歌っており、連帯を思い出させます。 一方戦争に行く小さなネズミは限界の中での勇気の象徴となります。一方大きな象は慎重な足取りで、あなたが将来社会で影響力のある人物になった時にも懸命で慎重であるよう思い出させてくれます。エランダロンは単にゲームに付随する歌ではなく、ジャワの子供たちの高貴な人格を建設するために大家によって歌われています。それでは皆さん、これはシーホーアコースティックが歌をエランダロンで楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Kita talon mangan kacang talon mil kedemil mil kedemil si kita mangan lembayo tikus piti duwe anak siji titit cuit titit cuit maju perang wani mati gajah belang seko tanah plembang nuk legen nuk nuk legen nuk gede nemeh podo gunung talon mangan kacang talon mil kedemil mil kedemil si kidang mangan lembayo tikus piti duwe anak siji titit cuit titit cuit maju perang wani mati gajah belang seko tanah plembang nuk legen nuk nuk legen nuk gede nemeh podo gunung
Voice of Indonesia.
Remo atiku nompo layang undangan rapimu bubrah ke cerita tresno iki marang sliramu gandeng wes suwe jebol aku tutu jodone matur suwon kowe wes tau gawe kisah neng uripku wes tau coba nguatke ati nampo kasunyatan iki senatian perih rasane aku kudu sadar diri biyen kowe ninggal lungo tanpa pamit karo aku saiki kowe teko neng arepku mung ngeterke undangan rapimu aku kudu sadar posisi rapat kati sonduweni merko kowe sing tak tresno malah milih wong liya mung iso tak pendem ning ati rasa sayang ro tresno ku iki aku tresno kowe kowe tresno liyane remuk atiku nompo layang undangan rapimu buprah ke cerita tresno iki marang sliramu kandeng wes suwe jebol aku dudu jodone matur suwon kowe wes tau gawe kisah neng uripku. Sadar posisi rapakan bisa nduweni remo atiku tresno iki marang sliramu gandeng wes suwe jebol aku tutu jodone matur suwon kowe wes tau gawe kisah neng uripku remo atiku nompo layang undangan rapimu buprah ke cerita tresno iki marang sliramu gandeng wes suwe jebol aku tutu jodone matur suwon kowe wes tau gawe kisah neng uripku.
Voice of Indonesia.
Kan tanis liramu
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。